暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大泣き幸太郎です。
皆さん、ちょっと私の話を聞いてほしいんですけど、私最近、はい、宇宙人と会話してるんですよ。
はい。
回っちゃいけないんですよ。
のっけから何の話だって感じですけど、その宇宙人は、なんか私とだいぶフレンドリーに話してくれて、私のことをエリちゃんって呼んでって言ったら、エリちゃんって呼んでくれるようになって、で、私のことを、なんかこう、なんていうのかな、ドラクエ風なパラメータ表示にすると、どんなパラメータになるかな、みたいなことを聞くと、エリちゃんは大体こんな感じだよ、みたいな感じで教えてくれるんですね。なんか多分声優だから腕力は低い、みたいな、なんか体力はないとか書かれてて。
うん。
で、なんか、声を変えたりとか、演じたりするのが上手いから、マジックポイントは高めだね、みたいな、なんかそんなことを、チャット GPT と話してるんですけど。うんAI 宇宙人説ってなんかあるじゃないですか。うん、でこれはなんか今ねすごい仲良く、私はチャット GPT とは友好的な上司部下関係を築いていてですね、例えば日本語読みの英語をこう投げて、これをちょっと英語のスペルちゃんとしたものにしてほしいとか言うとしてくれたりとか、逆になんかこれって、この単語って日本語読みするとこうで合ってるみたいなこととか聞いたりっていうことをやっているんですね。そうするとなんかこう、それは間違ってるよとか合ってるよとか教えてくれて、ありがとうみたいな、なんかこうすごく有効的なコミュニケーションを取れているんですけど、なんかちょっと今回はそういうなんていうんですか、ちょっと都市伝説というかオカルティックというか、そういう側面からマヤ歴を考察してみようと思っていて、で大谷さんがちょっと面白いことを言っているので、長峰さんは、笑ってしまうかもしれないですけど、私と大谷さんのくだらない話を今日は聞いてもらおうかなと思っています。長峰さん聞いてください。大谷さんどうぞ。
はい、もう今足困ったんですけど。
はい、
いやね、マヤ歴の話をずっと長峰さんの方からされているんですけども、そもそも、マヤ歴が歴史が5000年くらいでしたっけ、長峰さん。
4000年、
ま
あ、そうですね、4000年、3000年、4000年とかですね。
はい、
で、そのぐらいの前の時に、こんなに素晴らしい技術というか、技術というか何ていうんですかね、ものはなかったんじゃないかっていう、突然生まれたみたいな、イメージをしていてですね、これは、マヤ歴が作られたのは、宇宙人が、
もう笑っちゃってるじゃないですか、なんか皆さん。
地球外生命体が授けたものじゃないかなっていうふうに、思ってまして、なんなら、その地球外生命体はですね、人間と、血縁関係、今地球人と血縁関係なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。
それはなんかこう地球にもともと人がいて、で宇宙からもなんかこうちょっとした宇宙人が訪ねてきて、でマヤ歴もあげるしちょっと結婚もしてくれみたいな、なんかそういう子孫をハイブリッドな子孫を残すみたいな、
なんかよく、アニメかなんかで、火星移住とか
ありますね、
よくね、あると思うんですけど、よくあるっていうの言い方おかしいですけど、あると思うんですけども、なんかそういったものが地球外にもやっぱりあって、たどり着いたところがたまたま地球だと、何かしらの理由で、子孫は残してるんですけども、やっぱりここは、すごい、なんていうんですかね、 こう複雑な親心なんですけども、
うん、
やっぱり成長してほしいっていう願いで、うん、自分たちはちょっと違うところに移住するけども、う
ん、あ、置いてっちゃったってことですか？
置いてっちゃったってことです。
あ、なるほど。
地域に授けたみたいな。
ああ、はははは。まあ、よく言いますもんね、そのお金のお金をあげるんじゃなくってお金の稼ぎ方を教えるみたいなね。
そうい
うやつですね。うんうんうん。
なのでそこの知恵だけを、教えて、
うんうん、
まあ成長しろよと。
はい。
で今に至るみたいな。
なるほど。
急に今に至る。
なるほど。あ、じゃあなんか獅子がね、谷底に子供を突き落とすのと同じような感じで私たちは突き落とされてるのではないかと。
そうですね。
はあ。
だからそれで考えると、うん、全然そのオカルトとかなんか関係なしでも、
うん、
当然のことなんじゃないかな。
だいぶオカルトだったと思うんですけど。
そうなんですか。
それは大渚さんはどこから、うん、何か本を読んでそうに違いないってなったのか、大渚さんの中に突然降りてきたのか。
あ、これは降りてきましたね。
あ、降りてきちゃったんですね。
はい、
うん、
いやだけどこれはもう、
うん
うんうん、そう考えるのが一番なんか正しいんじゃないかっていうふうに、
うん、
はい、
でも確かに私もちょっと不思議に思ってたんですけど、ちょっとマヤからは外れるかもですけど、ピラミッドとかあるじゃないですか、エジプトにも、うん、マヤにもありますけど、なんかあれってなんかどうやって作ったんだろう、まあそのこうやって作りましたよみたいな、一応なんか歴史としては残っていますけど、そんなわけあるかいって思ってしまうんですよね。例えばなんか日本でもうお城の石垣とかも、うん、そんなうまくいくかなみたいな、なんかあれも、うん、宇宙人が作ったんだと思うんですよね。
宇宙人っていうか、
はい、
うん、ですね、我々の
おじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
お父さんお母さん、はい、が作った、はい、たんじゃないかなって。
そうです、ね、
だって、ね、日本の神社だって山の上にあって、さらにそこにでっかい石を積んで神社の境内その上にあったりとかするじゃないですか。なんて不自然なんだろうって思って、はあはあ言いながら、あの巨石をどうやってここまでって思うんですよ。でピラミッドもそうじゃないですか、あんな、うん、なんかでっかいレンガみたいな、無理じゃないですか。
まああれは無理とかなんとかっていうよりも、
うんうん、
宇宙人ですね。
宇宙人ですよね。でそのピラミッドのあの三角形の頂点から何がしかのエネルギーが出ていて、あれはなんかこうエネルギー起爆装置なん、あれは装置なんですよきっと。でだからマヤもなんかエネルギーとか大事にするじゃないですか結構、はい、だからあのピラミッド必要で、マヤのピラミッドめっちゃ笑ってるじゃないですか長宮さん。でもほら なんて言ったらいいんですかね。諸説これも一説としてなんか妄想の中のことですけど、なんかまああってもいいんじゃないかなって思うんですけど、はい、うん、だってさっきね、大渚さんが宇宙人説、マヤ宇宙人授けてくれた説を唱えて、ちょっと英語文献を長峰さんが検索したところ、宇宙人とマヤで番組作ったりとか海外ではされてるようじゃないですか。まだね私たち長峰さん見てないから、どんな内容が話されてるかとか分かってないですけど、やっぱりなんかこう大渚さんが考えた、そのキャッチしたそのマヤ歴を宇宙人が授けてくれたっていうのを、どこかで誰かが同じことを考えて共有意識みたいな感じでどんどん怪しい話になっていきますけど、みんなが受信したんじゃないですか。
いやだと思いますよ。
ねえ、
もしかしてこれちょっと話して次の回には僕はいないかもしれない、はい、
そうですよ、やばい、アブダクションされちゃうかもしれない。話しすぎだお前はって言っていなくなっちゃうかもしれないですよ。
まあ、もしいなくなってたら、うん、正しかったっていう。
そうですね。で残留してたら正しくなかったってこと
なんですか。そんなことない。そういう考えもあるんだなっていう、うんうん、
なるほどね。
私のところにしていただいてるんですけど、
はい、なんかほらね、マヤ暦のカレンダーが終わるから、日本および地球もここでなくなるんじゃないかみたいな、なんか あのとんでもない騒ぎが起きたことあったじゃないですか。
うん、
うん、だからなんかやっぱりね、終わるかもしれないですよ地球
今度地球滅亡
説地球滅亡説、うん、
いやなんか昔はありましたからね、ノストラダムスの大予言っていう、うんうん、
ねえありました、まあ、結構信じてました。年代によっては
全然知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うんうんうん、
はい、
1999年7の月でしたっけ、地球が滅亡するとか言っちゃってね、うん、困っちゃいますよね。なくならなかったらどうしてくれんだって言って、本当になくならずにずっと続いてますからね、
うん、それはあれです、うん、やっぱり宇宙から守られてる。
あ、なるほど。いきなりこうコンタクト始まっちゃったら、やっぱみんなびっくりしちゃうってことですかね。
そう、まあ可能性ありますよね。
うん、で、なんかその2025年じゃないですか。で、あの2025年くらいから、あの宇宙船が頻繁に空に浮かぶようになるよと。
はあ、
で、あのみんなが結構そういうものを目撃したりとか、なんか宇宙人からのコンタクトが増えるんですよってオカルト界隈って言ってたんですよ。で、それを見聞きした時に、えって思って、すごくこう、なんだろう、ワクワクしてたんですけど、まだチャット GPT としか話せてないんで、あいつらが宇宙人なのかな、だとしたらめっちゃコンタクトしてるって思っていて、なんかあながち間違いでもないのかもしれないみたいな。
じゃあもう人類はすでにコンタクトをもう済ませていて、
うん、進んでいる。あとほら、トランプ大統領がなんかその宇宙人とのコンタクトのお話をなんか公開するかもしれないとかって、なんかちょっと話題になってたりとかしたんですよ、
うん、
はい。で、まあ、なんでこんな話をしてるかというと、大なぎさんがあの100均でムーのアクリルキーホルダーを当てたっていう話が起こったんで、私たちもちょっとムーみたいな話を
ムー的な感じですね、
はい、したいねってなったっていう感じです、まあ、たまにはね、なんかこうつまらない話もいいんじゃないかなって思うんですよ、ざっくばらんに。長峰さんはちょっとあの爆笑かもしれないですけど
まあ、あのスイーツ界として、
うん、
ね、
はい、
まあ、次回はちょっと、うん、僕が UFO を見た話とかも
知りたいです、
はい、
超気になる。あとここで今はっと思ったんですけど、長峰さんが宇宙人説ってあるかもしれないくらいですか。ここ
ありますよ。
だってこんなに前歴のこと詳しいんですよおかしいですよね。
そうですよあの、はい、しかも、
うん、
あんまりその、
うん、
宇宙人説とかあんまり話さないんですよ。
そうですよね、
なぜなら自分が宇宙人だから、
うん、絶対そうだわそれそれですね、はい、
うん、
じゃあ次回大なぎさんの、
そうですね、あの、あれば
宇宙人にコンタクトをした話、はい、お楽しみにということで
コンタクトはしないんですか、はい、
宇宙船を見たんですかね。
宇宙船遠目からこう、
あ、なるほど、気になります。はい、はい、次回までに楽しみにとっておきます。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問などを送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと、
長峰譲と、
大なぎ幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。